古代の福岡を歩くシーズン7。遥かな昔、海の道からそして陸路を通じて福岡にはさまざまな文化が入ってきました。その足跡を訪ねる古代の福岡を歩くシーズン7。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたします。こんばんは、坂田修大です。今週も先週に続き神宮皇后の足跡を神社からたどります。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っていきます。今週は遠賀郡の住吉神社の続きからお送りいたします。
そもそも神宮皇后がその朝鮮半島まで渡って戦う理由の一つにですね、住吉の狼が進めたという話が日本書紀に載ってるんですね。で、加西郡にいる時に託戦があって神がかりして、そして熊荘を撃つよりも新羅を撃てと、そして金銀財宝のある国をそなたのお腹にいる 赤ちゃんに渡そうというふうに、その住吉の神が言ったと、それで中和天皇が怒られるんですね。それでそんな国がそのどこにあるのかというふうな話でですね、そしてその住吉の神は中和天皇の船をその自分に渡せと、それから水田を作れと、そういうふうにこう要求するわけですね。でそうすれば新羅とは戦わずに勝つぞというふうに言われたわけです。で、中和天皇がもう反発されてですね、それで急に亡くなったっていう話が、日本書紀とかに載ってますね。で、このですからその住吉神がその船のこう先鋒となって神宮皇后をお守りして、そして、朝鮮半島と渡って、そして戦わずに勝てたと、でその恩返しのためにこの恩賀川の下流のところのこの場所ですね、若松というところなんですけれど、ここで住吉神を祀ったというふうなことなんですね。ですぐそばに丘がありまして、それを鳥見山っていうんですけれど、それは神宮皇后がその丘から水鳥をこう眺められた、そういうことから鳥見山と呼ぶようになったっていうようなことです。そしてその松の木を一本植えたと、で八坂に栄えよって言われたんですね。そこからここも若松というようになったんですね。
そうですか、
はい。で若松がですか2か所ありますね。でここは恩賀町の若松というところです。それで神宮皇后が作田のうな手を作ったという話が中川市にありますね。で、あちらに荒人神社という神社がありましたね。 あそこがもともと住吉三神を祀っていたところですね。で、なぜ作田のうな手を作ったのかっていうのが、その先ほど の水田をその作れってね、与えよっていうようなことを言うわけなんですね。でやっぱり住吉族も船乗りですから、船を出すは食料は調達するわ、それからその兵隊も調達するわということで、大昔とはいえやっぱり支払いは必要なんですね。そういうことで、天皇の船と、それからやっぱ稲作が大変だったんでしょうね。それでその田んぼにが欲しいと、でその田んぼにその水をこう供給するために、作田のうな手を作ったんだっていう話が、その中川市の方には伝わっていますね。
あ、そうなんですか。
それでこちらその船 を出す代償というのは、はい、まあ、安住族でもやっぱりそういうお話はあってます。だからそれはもうやっぱ今も昔も、あの変わらないみたいですね。
そうなんですか、
はい。でその後ですけれど、はい、まあ、あのそうやって、まあ、無事あの戦い終えてですね、それからあの住吉三親はその自分のその荒御霊をそのあなたの山田の村に祭りなさいっていうふうに言うわけなんですね、でそこがあの下関の住吉神社のことです。
あ、そうなんですか、
はい。ですから住吉神社に行くとこの住吉三神とか神宮皇后とか竹の内宿根とかがですね、あの祀られていますね、それから、まあ、神宮皇后はその他あの 帰り道にずっと恩賀川流域に何か所かにやっぱりあの住吉神を祀っていきます。例えばここの中間市に遠野松神社って言って、あの土手沿いにですね、はい、小さなお宮があってこう通るとこう気になるようなお宮なんですけど、そこも神宮皇后が住吉三神を祀ったと伝えられています。で恩賀川っていうのは江戸時代にこう土手が作られたので、まあ、あのきちんとなってますけれど、その前まではもうあの古恩賀湾といってずっと奥まで海が入っていたんですね。それであのここも海の中の、まあ、一つの島みたいなところなんですね。それでここそういう島とかに港に神様を祀るということは、ここをあなたの船が止めてもよろしいと、これも一種のこう報奨というんですかね、あのここの港の使用権を与えると、まあ、そういう意味合いがあるわけなんですね。それでこの住吉三神がもうずっとあの恩賀川の奥の方まで祀られていきますので、あのどんどんこう住吉の船がですね、行き交うようになったと思われます。
はい、恩賀郡恩賀町の住吉神社でした。次は北九州市門司区の高層八幡宮です。こちらの祭神はどういう方でしょうか。
はい、はい、応神天皇神宮皇后市木島姫田切姫、田吉姫の御事ということで、はい、この宇佐八幡宮と同じ組み合わせですね。
はい、
はい、でこの高層の兜、高層の甲はの兜と読むんですけれど、はいはい、これは神宮皇后の兜がここに納められているからということで名前がついてるんですね。で、まあ、50年に一度しかあの御開帳がないという
50年に一度
そうですね。で前回は2010年、10年前にもあのあったので、もう私たちは見ることはできないんですけれど、まあ、あの話を聞くとですね、鉄の兜で鋲がこうびっしりこうあのこう打ってあったというふうなことです。それで、まあ、専門家が鑑定したら、まあ、奈良時代か、まあ、平安鎌倉、まあ、その頃のものではないかというふうなことですね。はい、でそのこちらがですね、あの神宮皇后がその無事に豊浦の宮に帰られた話を残しているところなんですね。はい、それで、ここの話ではですね、はい、あのその新羅と戦う原因となったのはその九州にいた諸豪族とその朝鮮半島の国々が仲違いがあったと、
はい、
でそれをこう正そうとして神宮皇后が行かれたんだっていうふうに書かれてますね。
はい、
それであの、まあ、結局、まあ、戦わずに話も済んで、そして、神宮皇后は豊浦の宮で治めてことを治めて、そして、以前にも増してその交流が盛んになったというお話があります。
はい、
で一方でですね、あの敗戦国になったあの朝鮮半島の国々は日本にその献上品を毎年持ってきますというふうに約束をするわけなんですね。はい、でそこにその港がいるわけなんですよ。でその港があった場所がこの門司区だったということなんですね。それで その3つの国というのは新羅と百済と高句麗、まあ、その3つの国なんですけど、はい、その3つの国がですね、はい、到着する港は一箇所じゃなかったんですね、
はい、
3つそれぞれ別々に港を持ってまして、それで、新羅が船を寄せる港は新羅崎と言ってて、
はい、
今でも新羅崎という地名になってます。
あ、そうですか、
はいはい、それから百済の港は百済浜と呼んでたんですね、
はい、
それが今は葛浜と呼ぶようになって、
葛浜、
はい、それから高句麗は駒とも呼んでたんですね、で駒入り江って言ってたんですけど、はい、小森江というふうに今では変わって、はいはい、で新羅崎、葛葉、小森江って今のあざ名になって、伝わっています、
はい、
でこちらの由緒書きにはですね、
はい、
神宮皇后のことを15体神宮皇后って書いてあるんですね。でこれは神宮皇后が天皇だったということを意味するんですね。
そうですね。
で実は糸島の方でもそういうふうな記録があって、で、はい、福岡県各地何箇所か残ってるんですね。
あ、そうなんですか。
それで、まあ、神宮皇后の前は中愛天皇です。で中愛天皇は14代なんですね、そしてこの応神天皇が15代とするのが一般的なんですけれど、はいはい、ね、なんとここは15代神宮皇后が即位していたんだという話を伝えてるんです。
あ、そうですか、
はい、それで中国の歴史書を見ますと、唐の時代とか宋の時代とかありますね、で唐の時代の本にはですね、
はい、
中愛天皇が亡くなったと神宮皇后が天皇になったということが記録されてるんですよ。
そうですか。
宋の時代にはやはり中愛天皇の次は神宮天皇だ、
はい、
そして、沖縄たらし姫天皇とも言うと、そして、今ではみんなが大奈良姫の狼として呼んでいるというふうなことがですね、歴史書に書いてあるんですね。でそこに竹之内宿根は307歳と書いてあるわけです
すごいですね、
はい、ですから、まあ、日本から来た遣唐使とが遣唐使がですね、
はい、
そういうふうに日本のことをまあ紹介していたので、そのまま書かれたというふうなことになるわけなんです、
はい、
で神宮皇后がその天皇になったとすると、日本書紀はとてもスムーズに読めるんですね、
はい、
で皇后の後いきなりその皇太后になった話があるというのを一度紹介しましたけど、天皇はいないのになぜか皇太后になっているという、でとても不自然なんですね。で神宮皇后が皇太后になった後に応神天皇が即位したということですから、数年間天皇がいなかった話になるんです、
はい、
でそこを神宮皇后がちゃんと天皇になって、それから我が子に譲ったと、皇位を譲ったとなると、きちんと歴史が整うんですね。そういう意味では、まあ、日本書紀がからその天皇、神宮天皇の存在が消されたということになるんですけど、うん、まあ、それはどうやらその大正の時代にですね、そういうことがあったという話ですね。それからその神宮と皇后のは実在したのかとかいう話がですね、まあ、出てくるようになったと思われます、
はい、
でこの高層八幡宮、今神社から見たら、まあ、建物とかビルが見えるだけですけど、もう昔はそこまで海だったんですね、
はい、
それで関門海峡があって、壇の浦の戦いがあったわけなんです、それでここにはですね、神社の右手にですね、
はい、
平野智盛の墓があるんですね。それで源平合戦の時に、まあ、いろんな人たちが受水自殺したわけなんですけれど、この友盛の墓はこちらに大切にお守りされてあります、
はい、
清盛の子供ですね、
はい、北九州市門司区の高層八幡宮でした。
今週は神社から神宮皇后の足跡をたどっています。 お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺っています。次は北九州市の和布神社です。
ここのご祭神は、
はい、こちらは姫狼と彦ほほでみの御子と、
はい、
宇賀谷吹合図の御子と豊玉姫の御子と安曇野磯羅神と、
はい、
あの今までと全然違いますね。で、まあ、姫狼は、まあ、あの宗像三女神で、まあ、見沼の三女神でもあるわけですけれど、はい、この彦ほほでみというのはあの山幸彦のことなんですね。で山幸彦と豊玉姫が、はい、結婚して宇賀谷吹合図の御子が生まれるわけなんです、はい、で竜宮にいた豊玉姫とあの山幸彦の彦ほほでみとですね、
はい、
結ばれまして、そして、彦ほほでみがあの山幸彦が先にこう戻っていったの、はい、追いかけたあの豊玉姫があの産屋を作って、
はい、
出来上がる前に生まれてしまったということで、
はい、
まあ、宇賀谷吹合図というようになった、はい、ということですけど、
はい、
思えばですね、あの鹿の島の麓手前にあの海の中道がありますね、あそこに四式神社が ありましたね、はいはい、あそこでは豊玉姫は荒ぶる神として祀られていたんですね。 それで神宮皇后が7日7晩あそこでその神楽舞を創上したという話があります。それでもう神宮皇后もいよいよあの福岡を離れて、あの山口県に渡るという直前にですね、この豊玉姫の夫と子供という家族をですね、
はい、
一緒にしてここにお祭りしたというんですね。
あ、そうですか、
はい、ですからきっとあの時 その鹿の、まあ、海の中道の約束をですね、
はい、
まあ、ここでまあ果たされたんじゃないかなって思います、
うん、
それから安曇野磯羅ですね、
はい、
で安曇野磯羅は神宮皇后の船を操縦するあの舵取りだったわけなんです、でも舵取りといったらもう当時は国の長という立場なんですね、
はい、
それで、その安曇野磯羅と神宮皇后があの出会って、そしてこの塩昼玉と塩三つ玉を神宮皇后が授かるわけなんです、それでそれを甘寿饅頭とも言いますけど、で甘寿饅頭を使ってあちこちで戦って、
はい、
勝利を収めたわけですね、
はい、
で朝鮮半島に渡った時は敵の船が来た時に竹之内宿根がその甘寿をですね、
はい、
塩昼玉を海に投げ込んで、塩がこう引いたと、で敵はあのこう潮が引いたぞと言って降りていくですね、戦おうとしたところを潮三つ玉を投げてあの敵が溺れたと、
はい、
まあ、そういう話が載っているわけなんです、でこれ今の私たちだとあの津波の引き潮引き波とその寄せ波っていうのが分かりますね、で日本書紀もあのこの時には大きな波がですね、白木の国の半ばまで行ったと、
はい、
それを恐れてびっくりしてこんなこと今までなかったと言って、
はい、
その王が降伏したというふうに書かれているんですね、でこの津波現象のおかげで実はその戦わずに済んだと、
はい、
そういうつまりこの甘寿饅頭のおかげだということで、その甘寿饅頭があの各地で勝利のまあ、アイテムとしてですね尊ばれるようになるわけで、それが箱崎宮の玉せせりとかに形を変えるわけですね、
はい、
はい、それで、
ね、
はい、こちらではですね和布神事が寒いんですね、夜中にあの海に入ってこうわかめを狩る神事なんですけど、実はそれが甘寿饅頭を象徴する儀式なんです。
ほうほうほう。
それで海の中に入って、結局甘寿饅頭を取る、それをわかめを狩るというふうな形に変えて、伝わっているわけなんですね。
そうですか、
はい、で、これはですからあの対岸でもあの今度は住吉神社の方がやっぱりあの真っ暗な中でですね、
はい、
行われているそうなんです、それで、まあ、神宮皇后としたらあのこの この関門海峡ですね、
はい、
を守るために、南は結局安住族と水沼水軍、
はい、
そして、北はですね、あの住吉水軍に、任せるぞという意味で、それぞれの神をですね、祀ったというわけなんです。
あ、
そしてその甘寿饅頭を持って、そしてあの下関のですね、塩、あの島に置くんですね、
はい、
でそれが大きくなって甘寿島と饅頭島になったというふうに言われています。ですから今でもあの忌宮神社、豊浦宮の後は忌宮神社になるんですけど、お正月にはですね、毎年そこでお祭りをされているというふうなことです。
はい、
北九州市の和布刈神社でした。今夜は神社から神宮皇后の足跡をたどっていきました。遠賀郡の住吉神社、北九州市の高僧八幡宮、そして和布刈神社でした。お話を神宮皇后伝承を歩くの著者、綾杉瑠奈さんに伺いました。綾杉さんには本の上巻の豊浦宮での軍備と戦いから、忌宮神社をスタートして下巻の籠坂王、押熊王との戦いの準備の和布刈神社までおよそ100社を紹介していただきました。ここで古代の福岡を歩くリポーターの中島理恵さんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は宮和のお出かけおすすめ情報いきたいと思います。
はい、
清水寺というお寺があるんですが、
はい、
大変紅葉の時期にお庭が人気があるところなんですが、
そうですね、
その時期だけじゃないぞっていう話なんです。
そうですか。
はい、あのお寺自体は清水寺といいますが、平安時代の初めに伝教大師最澄が開いたお寺さんです。この本堂と三重の塔があるところから、800メートルほど下った山裾にあるのが本坊、つまりあのご住職のお宅なんですね。でここのお庭が皆さんがあーっと言って紅葉の時期に集まってくるお庭なんですが、このお庭雪舟の作と言われております。
おー、そうなんですね。
はい、作られたのが室町時代の後期、愛宕山というお山を借景にして、手前に木々が並び池の水があって、そしてこの本坊の近くのところに苔がパーッと生えてまして、何とも言えない美しい風景なんですよね。ご住職の鍋島龍慶さんにお話を聞きましたら、このお庭そのもの自体は大きくないんだけれども、あの山、自然を取り入れると大きくなるんですねっておっしゃるんです。さらに庭の見方についてこう教えてくださいました。
こういうこの日本庭園というのは、一つの花とか一つの木がね、バーンと自己主張したらダメなんですね、特にこういう周りが自然のある場合には、一言で言うと、この自然が一番の主人公、全体的な、ね、主人公、自然な感じがあって、あんまりこう人工的に植えたりで、ね、作ったりして、そういったものを主張するとダメなんですよ。 そこはかたなくね、それぞれが調和しながら、その美しさをね、バランスよく発揮していくっていうのがね、大体こういう庭園のね、一番の見方なんですね。
なるほど。うん、
仏様がいらっしゃる大きなお部屋で、縁側に向かって座ってじーっと見ていればいいということになるんですけれども、どうしてもこう緑が青々してるとか、それからの華やかな紅葉の季節とか、私たちはつい出かけがちなんですが、冬ってどうなんだろうと思って思い切って聞きました。
木々の葉が散ってから、もう広がりが出てくるんですよ。ふーっと抜けるんですよ。すごくいいです。
抜ける、
ね、こう木が葉っぱがいっぱいあるじゃないですか。それがね、葉が落ちるからね、スポーンと抜けるんですよ。だからスーッと空にこう広がっていく、広がり感がこうぐーっと広がる感が出てくるんです。
なるほどね。いい、また全く変わるんでしょうね、見え方がね。
自分が想像してなかったお庭の姿が多分出てくるんだと思うんですよね、さらにご住職おっしゃるには、これでね、雪が降ったりするともう墨絵の世界ですよっておっしゃる。今写真をですね、坂田さんに見て
もらって。わー、これは素晴らしい。
すごいです
ね、雪景色。
葉っぱが落ちないところに雪が乗っかるのはもちろんなんですが、葉っぱの落ちた木にまるで葉っぱのように雪が乗っていくんですよね。 本当に美しい、これいつ頃見られるんですかって伺ったら、可能性は1月が一番高いっておっしゃってました。そしてこの雪景色は午前中がおすすめだねっておっしゃるんですね。まあ、どんな庭が見られるのか、その時々の楽しみだと思うんですが、この庭の鑑賞の仕方について、ご住職、目を 2,3 分つぶって自分の五感のアンテナを立てて庭を見てくださいと。なぜならば、その庭が表現している、もうすでに表現しているので、あとはこちら心を開くだけですよ。そしてさらにこんな話もしてくれました。
向こうから発信しているもの、そういうもののものを自分が心が、自分の心が感じ取るわけね。そうするとね、視覚だけに頼るとね、自分の見たいものだけしか見ない、自分の世界だけでもう見てしまうから、庭の表現しているものをだいぶ見落とすんですね。やっぱこのあなたが挙げるように、あの鳥の声なんかもしてるんですよ。で、鳥の声を聞きながら、水のせせらぎを聞きながらね、この空気をずっと肌で感じてくるとね、庭の表現しているね世界、それを多く感じ取るということ。そうするとね、あなたとこの庭がこう一体感が出てくるわけですよ。一体感ができるとですね、本当に心が癒されるっていうかな。
いや、やってみたい
でしょ。
豊かな時間が過ごせそうです。
そうなんですよ。そういうお庭ぜひ訪ねていただきたいと思います。清水寺本坊庭園のお庭で心が癒されたなら、お腹も癒されたいと思うのが人情ですよね、
はいはい。
JA 南筑後の山川みかん、ぜひぜひおすすめしておきたいと思います。山川みかんの選果場がこのあるんですけどね、ここに直売所がありまして、わせみかんのお買い得品だったりですね、あと規格外のみかんの詰め放題、このビニール袋にいっぱい詰めて300円とか400円で、しかもめちゃくちゃ甘くて美味しいみかんなんですよ。で、これって私の毎年楽しみでもあるんですけれども、今年はですね、12月の25日まででこの選果場の直売所終了となりますので、あと1週間、今週どこかのうちにぜひ美味しいみかんも訪ねてみてください。
中島理恵さんでした。番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。 RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン7のバナーをクリックしてください。またラジオクラウドという無料アプリをダウンロードすれば、スマートフォンやタブレットでもお楽しみいただけます。この番組は宮間市の企画協賛、餃子の山八、道の駅宗方の提供でお送りいたしました。ご案内は坂田修大でした。